声の議会だより、令和元年5月1日発行、ナンバー204、編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー204では、平成31年3月、定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だより例示版は、一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、可決した意見書の用紙、3月定例月議会で審査された案件と議決結果、終わりの挨拶でそれぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑答弁では、近畿大学は近大、近畿大学病院は近大病院、メルシー大佐山株式会社はメルシー社と適宜略称しています。目次、代表質問、公明党代表徳村聡1ページ、代表質問、大阪狭山維新の会代表小原和弘2ページ、代表質問、セーフクラブ代表松井康介3ページ、代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、4ページ、個人質問、上谷元忠、5ページ、個人質問、松尾匠、6ページ、個人質問、井上健太郎、7ページ、個人質問、西野茂次、8ページ、個人質問、北義雄、9ページ、個人質問、鳥山武、10ページ、個人質問、菰田郁子、11ページ、個人質問、片岡百合子、12ページ、委員会審査のあらまし、13ページ、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、意見書を可決しました、14ページ、3月定例月議会で審議された案件と議決結果、15ページ、終わりの挨拶、16ページ、目次終わり。代表質問、公明党、徳村聡、1ページ、2期目に向けた市政運営について、問い、近代病院の移転、手塚山学院大学の移転など、市を取り巻く環境が、大きく変化している。2期目の挑戦にあたり、市政運営、構想について伺う。答え。 医療・介護分野では、近代病院等の移転後の医療機能の確保、地域包括支援センターの狭山ニュータウン地区への新設、健康で幸せな長寿社会の実現などを目指していく。子育て分野では、幼児教育、保育の無償化に伴う受け入れ体制の充実強化、乳幼児健診時の聴覚検査導入などを行っていく。教育文化分野では、学校図書館の充実、放課後児童会の待機児童解消、文化施設やスポーツ施設の改修などを行っていく。都市整備分野では、空き家対策など、町の活性化の推進、市内循環バスルートの見直し等の取り組みを進めていく。防犯防災分野では、防災行政、無線個別受信機の無償貸与、学校への非常食備蓄セットの配布などを行っていく。財政健全化、行財政改革分野では、消防体制の広域化推進、大阪広域水道企業団との統合に向けた協議検討の推進、財政規律の堅持と健全化の推進などを行っていく。意見、この4年間を振り返ると内部統制に不安を感じた。報告、連絡、相談は当然ながら内部統制の再強化をお願いする。持続可能な上下水道事業経営について問い、持続可能な上下水道事業運営の取り組みについて答え、水道事業では大阪狭山市水道事業ビジョンで掲げた方針に基づき、老朽管整備事業や鉛給水管更新事業など計画的な施設更新、耐震化に取り組んでいる。下水道事業は2019年度から2038年度までの20年間を計画期間とし、取り組むべき事業や維持管理方針、経営方針等を示す予定である。問い、中長期的に事業を継続できる人員体制の整備、民間活用等について答え、事業規模や業務内容を勘案し、適切な人員配置に努めている。水道事業では、検診、徴収等管理業務や、受水池兼送水管理センター、運転管理業務を、下水道事業では、管路施設、包括的維持管理業務等を民間委託し、民間事業者の技術力やノウハウ等の活用を図っている。学校教育のさらなる国際化に向けた取り組みについて問い、2020年度からの新学習指導要領の全面実施を見据え、各学校での生き生きとした国際教育の展開を期待する意味からも、英語教育の充実が必要と考える。見解を伺う。答え、平成29年度より、授業時数として、3、4年生では年間35時間、5、6年生では年間70時間をすでに確保し、学級担任が中心となって事業を進められるよう、継続的な 教職員研修を行っている。今後も外国語指導助手等を活用した指導体制を維持しつつ、英語教育と国際理解教育の一層の充実に努めていく。代表質問、大阪狭山維新の会代表、小原和弘、2ページ。約3年半の大阪狭山市の魅力発信及び発展に関する事業の総括を、問い、実践的地域雇用促進事業について、答え、国からの交付金を活用した3カ年の人材育成を想定し、実施計画を提出したが、採択には至らず実施できていない。問い、化石燃料使用ゼロのエネルギー施策について、答え、豊富な水資源から水素発電を行い、将来的には工場や住宅などにも安価な電気を供給することを目的としたが、膨大な設備費用や事業用地と安全性の確保などの課題が山積し、事業実施には至っていない。問い、ため池太陽光発電モデル事業について、答え、メルシー社が主体的となって事業を進めたが、監査の指摘や勧告を受けた。現在、正常化に向けて弁護士を通じて相手方企業と交渉中である。問い、本市が 100% 出資の子会社、メルシー社について、答え、メルシー社は現在では目的を果たせない状況。交渉が完了した後には解散に向けた協議を進める。以上、総括すると、拙速に進めた結果、監査請求や住民訴訟が起こされることとなった。意見。平成27年11月4日付の説明資料はものすごくずさんであり、行政の施策としてはもっと慎重に考えるべきである。狭山池の世界遺産登録計画について、問い、市長が変わっても相変わらずこの計画が継続されている。いつまで続けるのか。答え、今後、韓国、キム・ジェン氏のピョッコルチェの学術調査を見極め、登録の条件に満たないとの判断に至った場合には、見直しを検討する。狭山池の周回道路について、問い、大阪狭山維新の会は、大阪府知事と市長宛てに要望書を提出したが改善されていない。この道路の通行止め区間の開放は多くの市民の要望である。今後1400年間閉鎖するつもりかと揶揄する声もある。答え、通行止め区間は当時大阪府と地元住民で協議し、一般には開放しないとの合意をしたもので、管理用通路として大阪府が運用しており、解除は困難である。意見、反対住民の説得が首長の役割であろう。グリーン水素シティ事業対策室のあり方について、問い、昨年5月、グリーン水素シティ事業推進室が同対策室と名称変更し、3名が執務し続け丸1年となる。この関連の人件費総額はいくらか。答え。 人件費の総額は平成28年度が4名分で約3260万円、平成29年度は3名分で約2360万円、平成30年度は約2390万円で、合計約8010万円である。地域手当の取り扱いについて、問い、地域手当は現市長が 13% に上げた。大阪狭山維新の会は 10% に戻す条例改正の議員提案をしたが否決された。近隣市は 6% で、堺市は 10% である。10% にすると年間の人件費はいくら抑えられるのか。答え、年間の人件費の総額は 3% の差額として全体で約7400万円である。代表質問、政府クラブ代表松井康介、3ページ。古川市政の4年間を総括して、問い、この4年間、二元代表制のもと、古川市長は市政の舵を取り、私は議員として行政の行う事業に対し意見を申し上げてきた。改めて振り返ると、多くの時間を一つの関連した課題に費やし、過去に例のない事態が起こっていることへの不安や憤りを感じる。改めてこの一期4年間を振り返り、古川市長ご自身の言葉で総括してほしい。答え、この4年間、期待と信頼に応えるため、住みやすさや暮らしやすさを追求し、生涯住み続けたい町大阪狭山市を目指し、生活安心、住みやすさの追求、将来への責任とそれぞれに取り組んできた。しかし平成28年度の一般会計歳入歳出決算が不認定に至ったことや、グリーン水素シティ構想案を取り下げるに至ったことは大変重く受け止めており、正常化を最優先に市政への信頼回復に努めることが責務であると考えるとともに、目標の実現に向け引き続き全力で邁進したい。現在市が置かれている状況について、問い、平成31年度当初予算案が提出された、いわゆる骨格予算で必要最小限の編成であると考えるが、その総額は一般会計において199億9586万5000円と非常に大きくなっている。しかも財政調整基金を9億6635万7000円と大幅に取り崩すこととなったのは残念に思う。また昨年9月13日に締結された大阪府近代本市の三者協定書に基づき協議が進められているが、改めて現在市が置かれている状況について伺う。答え、当初予算については本年4月に市長選挙があり、通年分の経常経費及び政策的経費のうち継続実施が必要な事業などの計上にとどめた。歳入では市税をはじめ、自主財源や地方交付税などの 各種交付金について適正に計上した。歳出では近年、子ども、子育て支援事業費や障害者自立支援費などの社会保障関係経費の大幅な伸びなどにより、財政調整基金の繰り入れによる厳しい予算編成となった。今後、中長期的な財政状況の見通しを明らかにし、行財政改革の取り組みをさらに推し進める。近代病院移転に関しては、現在、跡地での医療機能について、どのような機能が必要なのか、どのような医療需要があるのかなどを、救急搬送や受診動向のデータなどをもとに検討していく。引き続き、跡地での必要な医療機能を確保することを最優先に協議を進める。日本で開催される世界規模の催しについて、問い、大阪では55年ぶりに大阪・関西万博の開催が決定し、本年6月には金融世界経済に関する首脳会合や9月にはラグビーワールドカップが開催される。相次いで日本で開催される世界規模の催しについて、我が大阪狭山市としても多種多様なアプローチが必要と考えるが、答え、本市の魅力情報の発信強化に努め、人を呼び込み、地域のさらなる活性化につなげていく。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、4ページ。近代病院移転に関する基本協定に関して、問い、大阪府大阪狭山市学校法人近畿大学による基本協定が結ばれて5ヶ月。協定書第3条で、近畿大学は、病院移転後も大阪狭山市を含む南河内医療圏における基幹病院としての役割を確実に果たすとともに、地域医療の充実に積極的に取り組むものとするとされている。具体的には、産児救急や災害拠点病院、小児周産期医療などが明記されている。協議内容の報告と市民への情報提供を要望する。答え、昨年11月22日に協議を行った。大阪府近畿大学で本市に関する受診動向等の医療データの抽出等を行い、一定揃った段階で3社の協議予定の確認を行った。大きく状況変化した場合は報告する。問い、協議に医師会からの参加は必要ではないか。答え、医師会等にも適宜意見を伺っている。防災対策の拡充について、問い、避難所となる学校体育館へのエアコン設置の計画的な実施を。答え、他の施設整備との優先順位と効果的、効率的な整備方法を研究し判断したい。問い、防災行政無線の個別受信機、防災ラジオ設置の検討を求める。答え、調査研究する。小中一貫教育について、問い、教育委員会の見解を伺う。答え、 校区の状況が違っていることや、義務教育学校の教員は原則小学校、中学校の両方の免許状を有する必要があること、また少子高齢化で子どもの数が減る中で、小中一貫教育の制度が学校の統廃合に事実上利用される可能性もあり、導入は慎重に検討していく必要がある。メルシー法佐山株式会社に関して問い、市に損害賠償を求めるとの住民訴訟について詳しい報告を。答え、市長はメルシー社に対し、濁り池の不法占有状態の解消を図り、昨年12月末日を期限として損害賠償等について必要な措置を講じること、また濁り池について適正な使用許可手続きがなされるまで岩室財産区に損害が生じるため、速やかに岩室財産区特別会計及び一般会計の収入として経理できるよう必要な措置を講じることとの監査結果に対して、十分な措置が講じられていないとして本年1月24日に大阪狭山市長を被告とする住民訴訟が提起された。問い、市のホームページで市民に知らされるべきと思うがどうか。答え、事案の経過について担当部署から公表していく。問い、メルシー社は解散の方向と聞くが、多くの問題点を抱えたままでも解散はできるのか。答え、整理がすべて整った後、解散できるものと認識している。問い、市への不利益についてメルシー社へ要請。賠償請求する権利は市にあると思うがどうか。答え、賠償等の要請は弁護士と相談の上検討していく。個人質問、上谷元忠、5ページ。公教育におけるこの3年間の学力向上の取り組みについて。問い、文部科学省が実施しているいわゆる学力調査の各教科の平均値が地域情報誌に記載されていて、一瞬目を疑ったところである。富田林市に遅れをとっていたという事実。本市はこの3年間にいち早くすべての普通教室に空調設備を入れたにもかかわらず、子どもたちへの生きる力を身につけるための学力が遅れたこと、また市内には私学の中学校がなく、年間授業日数も多く確保しているにもかかわらず、大きなショックである。市内の各中学校も落ち着いて学校生活を過ごしていたにもかかわらず、この3年間の学力の変容についてどのように分析され、今後どのように対応されようとしているのか伺う。答え、この数年各中学校では授業改善のための研究事業が盛んになっており、経験の浅い教員の授業力も向上している。また子ども一人一人への働きかけも重要であるとして、調査結果でつまずきが大きかった子どもたちには放課後などを活用し個別に指導もしている。 平均正答率に注目するだけでなく、学習意欲、自尊感情を把握しながら集団づくりに努めている。意見、この3年間の成果がこの学力低下なのか、近隣市の住民が大阪狭山市は大したことないと言っている。たかが学力されど学力である。学校教育には競争がそぐわないとか、たまたま今年だけが悪かったというのではなく、500人程度の集団であれば統計学的に意味があるということである。これからの21世紀をたくましく生き抜くには、生きる力をつけるための基礎学力が必要である。子どもたちにしっかりと向き合い、大阪狭山市で学んでよかったと思える子どもたちを育てていきたい。金剛駅前広場周辺道路改善に向けて、問い、旧半田地区にある17基の高圧線が撤去される。金剛駅周辺の鉄塔が撤去されると周辺の道路事情が改善される。金剛駅周辺のにぎわいを創出する契機にもなると考えるが、見解を伺う。答え、ご指摘の鉄塔敷土地周辺は歩行者空間として地元地区と協議の上、地区計画として定めたもので、変更する場合は地元の理解が不可欠であり、地元からの要望や協議があれば有効活用できるよう本市も取り組んでいく。要望、今回鉄塔を撤去することで道路事情を改善し、金剛駅周辺の再開発や大阪狭山市の玄関である金剛駅周辺の活性化を強く願う。個人質問、松尾匠、6ページ。国民健康保険料の引き下げについて。国民健康保険事業が2018年度から都道府県化されたが、本市の保険料が上がる。国保は所得が低いのに一番高い保険料である。なんとか下げてほしいとの声を聞く。問い、保険料が上がり続けているが市の認識は。答え、所得に占める保険料の負担割合が高いと認識している。大阪府の統一保険料率と市の保険料率は大きく乖離している。問い、一般会計からの法定外繰り入れや激変緩和措置が必要である。都道府県下で繰り入れをなくせば、さらに保険料が上がる。答え、平成31年度も激変緩和措置を講じる。問い、子どもの均等割をなくす努力を。また全国知事会などが国からの1兆円の財政投入を要請しているが、市としても強く働きかけを求める。答え、国保は本来国が財政責任を負う制度で、現状の財源では不十分である。国庫負担割合の引き上げや財政支援を要請する。要望、1兆円規模の公費投入、子どもの均等割をなくすこと、国による保険料減免制度の創設を求める。介護保険制度の充実について、市の 介護保険料の基準月額6211円は高い。保険料を払ってきたが、いざ介護が必要になった時に受けられるか不安との声がある。問い、軽度者を介護保険から外し、市の総合事業に移行したが、サービスは低下してないか。答え、現行相当サービスと基準緩和サービスで低下しないよう努めている。問い、特別養護老人ホームなど待機者数と入所必要性の高い人はいくらか。答え、特別養護老人ホームの待機者は昨年4月時点で86人。入所の必要性が高い人は62人である。昨年10月に一箇所開設したが、解消には至っていない。問い、施設整備の計画と認知症支援対策の強化を望む。答え、認知症の人と家族への支援対策の一つとして、安心、安全な住まいの確保を図る観点から、平成31年度中に特別養護老人ホームと地域密着型認知症対応型共同生活介護事業所を一箇所ずつ整備する。支援を必要とする高齢者が安心して暮らせるように努める。要望、介護士の処遇改善や認知症対策では専門職の増員、地域包括支援センターの増設を要望する。大阪狭山市駅の北にある踏切の勾配を緩やかに。問い、南海高野線大阪狭山市駅の北にある踏切は勾配がきつく、高齢者は大変つらく、自転車を押すのも苦労する。通学路でもあるが、勾配を緩やかにできないか。答え、踏切周辺の安全対策で路面表示やグリーンベルト、看板など設置してきた。再度現地調査したが、改良は困難で、今後、道路拡幅など、環境が変化する際に協議したい。個人質問、井上健太郎、7ページ。当初予算について、問い、骨格予算であるのに、約9億7000万円も財政調整基金が取り崩されているのは異常事態ではないのか。要因と今後の財政見通しについて。答え、社会保障費関係経費の大きな伸びにより、財政調整基金の繰り入れとなる厳しい予算編成となった。今後も歳入の大幅な伸びが見込めない中、社会保障関連経費が増加傾向にあるとともに、公共施設の管理に必要な経費の確保が厳しい状況が続くものと認識している。問い、この状況に市長自ら財政非常事態宣言といった発信をする考えは。答え、財政が非常に厳しい状況であることは認識している。財政規律の堅持と健全化の推進に向けて対応していきたい。問い、宣言をする考えはないのか。答え、今後の見通しの中で明らかになれば、当然、非常事態宣言という宣言をしながら、 行財政改革に取り組まねばならないと認識している。構造改革と職員人材育成について問い、職員が市民との距離を縮め民間のノウハウを学ぶためにも、指定管理者によって運営されている施設において実地での長期的な研修機会を設けてはどうか。答え、市職員が社会教育の現場を体験できる機会づくりなどに鋭意に取り組んでいきたい。市は言語条例について、答え、聴覚障害のある方や関係団体からのご意見も伺いながら平成31年度での制定を予定している。災害時のアレルギー対策について、答え、アルファ化米をはじめアレルギー対応のクッキーや粉ミルクなどを備蓄している。昨年の総合防災訓練での炊き出し訓練ではアレルギー物質である特定原材料を表示提示した上で参加者に試食いただいた。引き続き各種防災訓練等を通じてアレルギー対応への配慮等について周知啓発に努めていく。グリーン水素シティ事業について問い、昨年の台風による太陽光発電パネル損壊の事故以降、メルシー社へ支払われるとしていた事業者経費や地区への農業振興費の入金が滞っていることを本年2月15日に報告されたが、メルシー社の経営、地区への支払いに支障が出ることを心配している。研究開発費の返還金としての約870万円を事実上流用していることが見受けられるが、リスクが高いのではないか。答え、ご指摘の通り。問い、同社の事務所移転について、答え、弁護士による契約関係の見直し交渉が終われば清算を予定している。一定の整理の後監督課に置くため市役所への移転を検討している。個人質問、西野茂次、8ページ。教育振興基本計画に基づく学校教育の状況について。問い、5年間の教育振興基本計画が今年で4年経過し、現在、次期計画策定委員会が開かれている。これまでの成果と課題について見解を伺う。答え、成果としては、学期ごとに中学校区内の教員が集まって研修会を開き、本市の重大な課題であった子どもの自己肯定感が上がったこと、そして基本方針にある社会を生き抜く力を養うための事業改善が進んできたこと、最後に子どもや家庭を取り巻く課題に対して市全体で課題を共有し、各学校が組織的な対応ができてきたことである。一方、課題として地域とともにある学校づくりをさらに進めていく必要がある。今後教育コミュニティづくりに力を入れていく。要望、成果が上がってきているのは、研修会の参加や教員の日々の努力の賜物である。しかし、 一方で成果を出すために教員の負担は増えているのではないか。公務支援システムの導入や外部部活動指導員の推進など教員の働き方改革を進めるよう要望する。子どもの貧困対策として塾代、習い物クーポンの実施や子ども食堂などを行っている団体に助成金を出すなど具体的な施策の展開を要望する。医療と介護の ICT による連携強化の現状について問い、平成27年に導入された医療と介護の ICT による情報共有システムの現状について見解を伺う。答え、現在システムには約20の事業所の医師や訪問看護師等合わせて約50人が登録し、システム利用がない状態である。要望、なぜ利用がない状態なのか、事業所や利用者にアンケート調査を行い、そこで出た課題を解決し、利用を増やすこと、事業の対象者を認知症の方や障害者の方にも広げること、地域包括支援センターの開帳時間を延長し、利用者が安心感を持って暮らせる環境を作ること、地域包括支援センターを一箇所増やし、利用者にとってプラスの競争が起こるよう、現在とは別の民間の法人に運営を委託すること、以上の4点を要望する。本市の統計調査の現状について。問い、統計調査で国や大阪府で不正が発覚する中、本市が実施している統計調査の現状について伺う。答え、調査票などの審査については調査員、指導員、市職員がそれぞれ異なった視点でのチェック体制により調査を実施している。要望、統計調査での不正が発覚し、調査に非協力的な市民の方がおられるとも聞く。統計調査は行政サービスの根幹である。市民の皆様へも統計調査への理解と協力をお願いする。個人質問、北義雄、9ページ。濁池の岩室財産区管理組織の設立について。問い、岩室財産区を立ち上げるために、池の原水利組合、池の原地区会、岩室自治会が設立の方向性を決定し、岩室財産区管理組織の設立に向けた手続きを進めている。その後、岩室財産区管理組織は立ち上げられたのか伺う。答え、関係地区での意思決定がされ、今後、池の原、岩室両地区において財産区管理委員の人数の振り分けなど、調整すべき事項の取り決めと双方の同意が得られた後、市に対して岩室財産区管理会の設立の事務手続きの依頼を受けることとなっている。要望、早急に岩室財産区管理会を立ち上げるよう要望する。ため池太陽光発電モデル事業の契約について。問い、名義を大阪狭山市から株式会社共立電気製作所へ移すにあたり、売電収入が入金されてないと聞いたが、 この先どうするのか。答え、本市としては正常化に向けた交渉が整うまではメルシー社が地元へ支払いする。農業振興交付金等の原資としての収入を確保するよう相手方へ働きかけを行うよう指導していく。住居表示について問い、住居表示が組の木、半田、今熊、東組の木地区等では採用されず、いまだに地番表示のままである。これらの地区を住居表示にしないのか、市の見解を伺う。答え、住居表示の実施に関する要望等については、現在、どの地区からも聞いていない状況であるため、住居表示を実施する予定はない。今後、地区住民の皆様方から要望等が出てきたら、住居表示の実施については検討していくべき課題であると認識している。不育症について問い、不育症について本市ではどのような認識を持っているのか、気軽に相談できる窓口体制の充実が必要である。相談窓口と収支啓発をどのように行っているのか。答え、大阪府では大阪府立男女共同参画青少年センター内に不妊・不育に関わる専門相談窓口が設置されている。また、保健センターの助産師や保健師に相談等が寄せられた場合には、当該専門相談窓口を紹介するなどの対応を行っている。問い、不育症の方の検査や治療の多くが保険適用されていない。不育症の治療費助成制度について伺う。答え、治療費の助成については、国、大阪府の動向や先行団体の取り組み状況について、情報収集を行いながら、調査・研究を進めたい。個人質問、鳥山武、10ページ。狭山ニュータウンの活性化。問い、2015年までの10年で人口が2310人減少し、高齢化率は 37.1%、 本市平均に比べ 10.3% 高く、近代移転後の地域医療や地域経済、まちづくりが心配されている。狭山ニュータウンを超高齢化社会における活性化モデル地区に位置づけ、現場のコミュニティセンターに担当職員を配置してはどうか。成果の全地域展開にも効率的と考えるが、見解を伺う。答え、いずれはニュータウン地区以外の地域でも表面化する課題であり、議員提案のモデル地区に位置づけ取り組みを進めたい。職員の配置は職員定数に影響するので検討課題としたい。大学などの外部人材の活用も視野に考えたい。意見、国に転入・転出など住民サービスの電子化の要望を、福祉ボランティアの高齢化と世代間交流など現実的課題が多い。現場に人を配置しなければこれほど大事な事業は推進できない。行政と市民をつなぐ職員は必須条件である。任期付き専門職等の活用と職員育成。 とい、ハード、ソフト面両面において、都市デザイン力、行政力の強化が必要。まちづくり分野、公共空間の活用、公民連携による開発経験を持つ専門職を活用し、合わせて職員育成が必要と考えるが見解を伺う。答え、専門領域に関する深い造形とスキルを有する外部人材の活用が今後ますます重要になってくる。課題に対応する仕組みづくりに努めたい。意見、近代跡地27万平方メートル、手塚山学院大学跡地8万平方メートルは民間地だが、本市の都市計画上見過ごせない。また、3年後の堺市三原区の商業施設の開業で、不動河内長野三原線などの通過交通、安全は確保できるのか。都市計画道路、大阪河内長野線が大変重要となり、絵を描くことが必要である。市民共同の活発化も同じ。自治体間の職員の交流、任期付き専門職等の活用を図り、行政力を高めていただきたい。街角緑化の民間支援を問い、街角の緑地率を高めることは町の品格を上げる。現在の生垣補助制度を内容拡充し、民間敷地における緑化の推奨と学習支援など民間支援を行ってはどうか。見解を伺う。答え、美しい潤いの町並みと防火など安全にも有用。生垣助成制度の拡充と環境整備や制度づくりの調査研究を今後も進めていく。意見、開発時にその地域や通りの植樹種を提案する自治体もある。人と自然が共生する環境に優しい町が本市の魅力であり、ぜひ進めていただきたい。ゴミシール制について、答え。昨年秋から本市単独で実施した有料ゴミシール購入アンケート調査の結果を、南河内環境事業組合厚生市町村の部課長会議等で再度提案する。個人質問、菰田郁子、11ページ。子どもの貧困対策について、問い。子どもの貧困対策の推進に関する法律が2014年1月に施行され、5年が経過したが、子どもの貧困率は 13.9%。7人に1人が貧困にある。本市の子どもの貧困対策の方針と取り組み状況を伺う。答え、子どもの貧困対策に関する大綱に基づき、貧困の世代連鎖の解消と積極的な人材育成、子どもに視点を置いた切れ目のない施策の実施、貧困の実態を踏まえた対策の推進、指標を設定し、その改善に取り組むなどの方針が明記され、教育の支援、生活の支援、保護者の就労支援、経済的支援が打ち出された。小中学校で子どもの生活に関する実態調査を行い、就業援助や幼稚園の 修園奨励費など教育費の負担軽減の実施、世代間交流による子どもの居場所づくり、一人親家庭の就職に有利な資格の取得支援など、各関係部署で取り組みを進めている。2020年度策定の第2期子ども子育て支援事業計画の中で、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることや、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、子育て支援を総合的かつ計画的に推進していく。要望、子どもの貧困を解消するには、安心して利用できる生活保障の改正、最低賃金の大幅引き上げ、賃金雇用状況の改善など、根本に踏み込んだ打開策が必要である。市として取り組むと同時に、国への積極的な行動を要望する。歩道の安全対策について、暗い歩道での犯罪のニュースが聞かれる。市内2カ所の安全対策を求める。問い、大野台6丁目と大野台7丁目の間の歩道、特に6丁目側が暗い。車もスピードを出して走行しており、見通しも悪い。答え、本市の街路灯、防犯灯については、第4次総合計画において、にぎわいがあり、安全で快適な暮らしのある町を目指して、さまざまな取り組みを行ってきたところである。当街路路線の7丁目側の歩道上には、30メートル以内の間隔で防犯灯を設置している。対側の6丁目側の歩道は、電柱等の防犯灯が強化できる施設がなく、設置に至っていないため、対側に比べて暗いように思われるが、防犯灯を設置するとなれば、単独の独立柱による設置となり、電気の引き込みにかかる技術的な制限等、連続的な防犯灯の設置は困難である。街路樹の剪定などで照度を確保する。問い、近代病院前の東大池公園側の歩道が暗く、夜間は人通りも少なく危険である。答え、東大池公園前の一部で防犯灯が設置されていない区間があるが、東大池公園内にも照明灯が設置されており、公園敷地内の道路に面した樹木を剪定し、歩道側にも必要な照度が得られるよう対策をする。個人質問、片岡百合子、12ページ。災害時でも安心して医療提供ができる防災・減災対策の推進について、問い、国の今年度第2次補正予算には、自然災害の教訓を踏まえて、貸し出し用の自家発電機を購入する費用の補助制度や、断水による人工透析に必要な大量の医療用水確保のための給水設備の整備を促進するものがある。本市の取り組みを伺う。答え、大阪府等からの情報収集に努め、関係グループと情報共有し、適切に対応したい。要望、災害時、要援護者であり、人工呼吸器使用患者の減災対策として、当事者に 簡易自家発電装置が行き渡るようあらゆる配慮を要望する。また最新バージョンの被災者支援システムの機能には避難行動要支援者に関する台帳の検索や地図上から避難行動要支援者の検索、抽出を行うシステムがあり、これらの活用を要望する。行政手続きにおける添付書類の撤廃に向けて、問い、1、住民票のコンビニ申請については、費用・対効果の面から実現が厳しく、土曜会長や電話予約で対応を行っている。国のデジタルガバメント実行計画では、引っ越しに伴う各種手続きを官民が連携して全てオンラインで行うことができる一箇所のポータルを創設するという。本市の今後の取り組みについて伺う。答え、今後の国施策の動向等を注視し、市民の皆様の行政手続きの簡素化による利便性の向上に努めていく。問い、子育てワンストップサービスマイナポータルのぴったりサービスの導入について見解を伺う。答え、今後導入に向け、それぞれの手続きの内容を精査し、検討していく。本市内の道路問題について、問い、大鳥池南側の府道富田林狭山線に自転車道の整備を求める。雑草が勢いよく繁茂している。通勤通学時は、車両の通行が多く危険が伴う。自転車道の整備を優先的に行うべきと考えるが、見解を伺う。答え、富田林土木事務所と協議し、道路復員の確保に努め、自転車道の整備も協議する。問い、大阪狭山市駅東側は朝の通勤通学時にヒヤリハットの事例が多く、平時でも道路を横断できないなどの声が寄せられる。市道金剛青葉ヶ丘線の安全確保において、さらなる計画促進について見解を伺う。答え、将来的に地元地区との協議や地権者との合意形成、予算の確保などの条件が整えば、都市計画道路として事業決定し、駅前広場や道路の整備を進めることで、両側歩道の整備を実施したい。問い、東池尻から東野間の府道河内長野三原線の朝夕の渋滞解消策について見解を伺う。答え、都市計画道路大阪河内長野線の整備や府道河内長野三原線の渋滞解消を大阪府と協議し要望する。委員会審査のあらまし、13ページ。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。大阪狭山市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。問い、老人福祉センターの休館日を 毎月第2日曜日に変更することについて、指定管理に関する費用がどのように変わるのか、また職員の勤務ローテーションや休暇はどのようになるのか。答え、平成31年度の予算では4,746万9,000円となり、昨年度の予算に比べると440万5,000円増額となる。また他に運営する施設と合わせ、最小の人員配置で効率的に実施する。問い、コスト増加の内訳および利用者の増加について。答え、大きな割合を占めるものとして食卓やアルバイトなどの人件費が277万8,000円、メンテナンスや清掃などの総合管理費が111万1,000円である。また、利用者数は過去3年間で年々増加している。審査の結果、可決となりました。大阪狭山市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の敷設工事等を定める条例の一部を改正する条例。問い、監督業務を行う者及び水道技術管理者の必要な資格要件が緩和されるということであるが、その内容について。答え、学校教育法の一部が改正されたことに伴う条例の改正である。従前から短期大学の卒業者にも資格が認められているが、専門職大学が平成31年4月から創設されるため、本条例に規定する監督業務を行う者および水道技術管理者の必要な資格条件を改正するものである。審査の結果、可決となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。大阪狭山市事務文書条例の一部を改正する条例について。問い、市長要求監査に対する是正について一定終了しているのか、また残された課題はどの程度あるのか、そして住民監査請求に対する濁り池問題の是正はどの程度の日数が必要であるのか、すべて是正するためにはどの程度の人数が必要であるのか。答え、市長要求監査の37項目のうち問題なしが8件、完了が18件、一部完了が5件、未完了が6件である。未完了のうち5件については、ため池太陽光発電モデルの事業の整理に関するものであり、相手方企業と弁護士間で協議をしている。濁り池の問題に関しては現在住民訴訟となっており、弁護士を立てて両者の代理人のもと進めているが、かかる日数については未定である。グリーン水素シティ事業構想も取り下げており、今後メルシー社の解散清算について考えている。今後は弁護士間での交渉となるが、事務作業手続き事務処理の対応が残ると考えている。問い、 グリーン水素シティ事業対策室を組織機構図からなくすことは、これまでの問題を市民の目から覆い隠す意図のように見えるのではないか。答え、契約関係については相手方の弁護士、本市の代理人弁護士の中で協議している。また、継続的に職員が対応する事務量ではないため、総務部へ事務を移すこととした。隠す、幕引きを図るといった意図はない。総務部の中で担当を配置するなどの対応をしていく。審査の結果、可決となりました。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。問い、放課後児童支援員の資格の枠を広げるということか。答え、学校教育法の一部改正に伴う専門職大学の創設に伴い、その資格要件に専門職大学の前期課程を修了したものを加えて、資格要件の拡充を図るものである。要望、保育の質を低下させないことを強く要望する。審査の結果、可決となりました。継続審査、大鳥池、太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動、環境整備についての請願。問い、太陽光パネル4000枚の削減と、敷設場所の北東への移動について、移動は可能なのか、また移動するとどれほどの費用が必要か。答え、敷設枚数の半分近くである4000枚の削減となると大掛かりな工事が伴う。当初、売電収益で償還していく予定であったが、さらに工事費が上乗せとなる。また 20% 以上の削減となると売電価格の単価が見直されることになり、価格が下がれば大きな負債となる。今後、市としては撤去ができないことを含め、住民に丁寧に対応していく。一部採択の意見。太陽光発電パネルの撤去及び移動ができないのであれば、要望項目のうち、大鳥池周辺の環境整備の推進を求め、一部採択とする。採択の意見、請願は住民の切なる願いである。地元や住民の声に対して、十分親切に対応してもらいたい。審査の結果、一部採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。平成31年度、2019年度一般会計予算。2019年度は、経常経費や継続事業を主として、新たな政策的な事業が含まれていない骨格予算である。10月から消費税 10% 増税に関連する事務作業費については、増税反対のため賛成できない点。また、骨格予算にもかかわらず、財政調整基金9億円以上を繰り入れていることは疑問である点を意見とし、市民の要望などに応える本格的な予算となるよう、要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。平成31年度、 2019年度国民健康保険特別会計予算反対討論。2018年度から国民健康保険の運営主体が都道府県となり、本市の保険料は上がり続けている。全国知事会や市長会などが要求している1兆円規模の公的投入を行うよう働きかけること、均等割をなくすよう要請することを求める。自治体独自で子どもの均等割を減税する制度が広がりつつある。本市でも調査研究し具体化するよう要望する。保険料がこれ以上高くなると大きな負担であり、生活を圧迫するものであることから反対。賛成討論。この予算は国民健康保険事業の運営において必要不可欠な予算を計上している。特に基金繰り入れ金で1億円を計上し、急激な保険料の引き上げなどに十分配慮した本市の激変緩和策も講じられている。今後も事務の効率化や大阪府においても被保険者の負担増とならないように保険料率の算定をすること、国民健康保険制度を維持するために政府大阪府に対しさらなる財政支援の拡充を要望し賛成。審査の結果、可決となりました。平成31年度2019年度介護保険特別会計予算反対討論。第7期介護保険事業計画で介護保険料が基準月額6211円となっており、負担が大きい。保険料を上げない努力および低所得者への軽減措置を国に働きかけることを要望する。高齢者が増え施設サービスなどが充実すれば介護保険料が上がるという矛盾を公費投入によって解消することが重要である。また軽度者を介護保険から外すことや生活援助回数制限を行うような改悪がされている。さらに特別養護老人ホームなどで相当数の待機者が生じている。軽度者の切り捨ては短期的に見ると給付は減るが、中長期的に見るとかえって重度化を促進して給付費が増えることになる。高齢化が進む中で誰もが安心して介護が受けられるよう地域包括支援センターを増やし、介護制度を改善充実させ、市独自の努力と国や大阪府への働きかけを要望し反対。賛成討論。この予算は第7期介護保険事業計画の中間年度にあたり、平成30年度までの給付実績などをもとに介護保険給付に関わる経費や総合事業の経費などが適正に計上されている。また高齢者を地域全体で支える地域包括ケアシステムを実現するために中核となる地域包括支援センターの経費、認知症対策として認知症カフェの運営補助金や認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チームの設置に関わる経費、さらに生活支援介護予防サービスを 行うための体制づくりの経費や在宅医療介護連携推進事業費などが計上されている。介護予防事業についても生き生き100歳体操などさまざまな予防事業の推進に関わる経費も計上されている。今後も本市の高齢者が住み慣れた地域でできる限り住み続けることができる環境の整備とともに、生活支援・介護予防サービスの充実などに努め、介護が必要になった場合には、安心して介護サービスが受けられるよう、安定的な制度の運営に取り組むことを要望し、賛成。審査結果の結果、可決となりました。平成31年度、2019年度、後期高齢者医療特別会計予算。反対討論。後期高齢者医療は、75歳以上の高齢者から保険料を徴収しているが、年金収入は年々下がる一方で、高額療養費の上限額が引き上げられるなど、保険料負担が大きくなっている。老後を安心して過ごせるよう、国や自治体が責任を持って社会保障を充実、改善すべきであり、制度の改善を求めることから反対。賛成討論。この予算は、現行の法律に基づく制度の運営に必要な経費であり、広域連合への保険料納付金及び負担金も当然必要なものである。市町村の財政負担が過度とならないよう、国の支援は必要不可欠であり、今後も国や大阪府に強く働きかけることを要望し、賛成。審査結果の結果、可決となりました。意見書を可決しました。14ページ。妊婦が安心できる医療提供体制の充実と、健康管理の推進を求める意見書。妊婦の診療には、特別な注意が必要とされ、妊婦の外来受診について積極的でない医療機関が存在したことで、妊婦加算が新設された。しかし、適切な運用がされず、少子化の観点からも問題とされていることから、妊婦が安心して医療を受けられる体制の構築や、妊婦加算の見直しを求めるもの。食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書。まだ食べることのできる食品が大量に廃棄されており、事業者を含め国民の食品ロスに対する取り組みや意識啓発が必要である。国、地方、公共団体、事業者、消費者等が連携し、法律の制定や商習慣の見直し等による食品事業者の廃棄抑制など、食品ロスの削減に向けて取り組みを進めるよう求めるもの。障害児者の生きる基盤となる暮らしの場の早急な整備を求める意見書。現行の障害福祉施策は、居宅サービスやグループホームなどの社会資源の絶対的不足が慢性化し、家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。障害児者とその家族が暮らしの場 を自由に選択できるよう、社会資源を拡充し、国の責任で地域生活支援拠点を整備することを求めるもの。3月、定例月議会で審議された案件と議決結果、15ページ、人事案件、組の木財産区管理会の財産区管理委員の選任について7件、同意全員、条例、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正、事務文書条例の一部改正、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正、私立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正、国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正、一人親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部改正、国民健康保険条例の一部改正2件、国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例及び大阪狭山市国民健康保険出産費資金貸付基金条例の廃止、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の敷設工事等を定める条例の一部改正、可決全員、その他の議案、市道路線の認定及び廃止、可決全員。平成30年度補正予算、一般会計補正予算第9号第10号、可決全員。平成30年度予算、一般会計予算、国民健康保険特別会計予算、介護保険特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算、可決多数。池尻財産区特別会計予算、半田財産区特別会計予算、東野財産区特別会計予算、今隈財産区特別会計予算、水道事業会計予算、下水道事業会計予算、可決全員。平成30年度補正予算、一般会計補正予算3件、介護保険特別会計補正予算第3号、池尻財産区特別会計補正予算第4号、下水道事業会計補正予算第1号、可決全員。平成31年度予算、一般会計予算、池尻財産区特別会計予算、半田財産区特別会計予算、東野財産区特別会計予算、今隈財産区特別会計予算、組の木財産区特別会計予算、水道事業会計予算、下水道事業会計予算、一般会計補正予算第1号、可決全員。 国民健康保険特別会計予算、介護保険特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算、可決、多数。意見書、妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書、食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書、障害児者の生きる基盤となる暮らしの場の早急な整備を求める意見書、可決、全員。継続審査、大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動、環境整備についての請願、一部採択、多数。なお、継続審査、大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動、環境整備についての請願については、採択の意見と要望項目のうち、2番目の大鳥池周辺の環境整備の推進に関する部分のみを採択とする一部採択の意見があり、この採択及び一部採択が同数となったため、議長による採決の結果、一部採択となりました。終わりの挨拶、16ページ。以上で、声の議会だより、ナンバー204を終わります。なお、声の議会だよりの音声訳は、朗読ボランティアグループ、タンポポの長崎明美でした。それでは次号までお元気で、さようなら。